さあここからはですね、皆さんもどうでしょうかね、ああというふうに言っていただけるか分かりませんが、ここから始まりますコーナーですが、京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りいたします。団塊の世代という方々が世の中にはたくさんいらっしゃいます。今現在そうですね、72、3、4歳ぐらいにもなってあると思うんですが、まあ世間では若いとまだまだ思うんですけども、一応高齢者という言い方をします。まあ、そうなりますと超高齢社会というのをまあこれからね迎えていくんですけども、ただまあそういう皆さん住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええんやろうかと、まあこのコーナーではいろいろ考えていこうということで、昨年11月から4回にわたりましてラジオリレートークと出して看取りの現場に携わる方、まあそういう皆さんをゲストに迎えまして、いろいろとお話伺ってまいりました。そして今回が最終回ということで、最終回はこの方にお越しいただいております。
はい、京都府民生児童委員協議会会長の本郷俊明さんです。おはようございます。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本郷さん、はい、今京都府、民生児童委員、これ協議会会長ということですか、まあ、そこで一番偉い方だと思うんですけど、
そんなことないですけど、ね、
これ昔はあの民生委員という言い方は僕らしてたんですけど、
よく聞きますね。ま
あ、そういうお仕事といいましょう、はい、そういう方々がまあだーっとたくさんいらっしゃるところの会長さんのことですか。
そうですね。
なるほどなるほど。皆さんね、聞かれたことあると思うんですけど、今は民生委員という言い方はしないんですか。
はい、民生児童委員という、
今は民生児童委員という言い方に変わったわけですよ、ある時から。
いや、そういう初めからそういう
初めからも、
はい、なっております。
これは僕らは一般的に民生委員、民生委員言ってただけで、本来は民生児童委員っていうのが正しく、
はい、
そういうのちょっと皆さん ね、覚えておいていただけると助かりますが、このまあ民生委員という方が皆さんピンとくるんで、まあ、あえて民生委員で言わせていただきますけど、どういう役割をしてある方々のことをこれ民生委員というんですか。
はい、民生委員というのはあの地域のさまざまな問題を抱える方々が相談を受けましてですね、それを見守り、活動を行うボランティアでありまして、相談を受けて必要に応じて、行政の窓口や関係機関へとつなぐ、いわば地域と行政機関の橋渡し役をやっております。立場としてはですね、厚生労働大臣の委嘱を受けまして、特別職の地方公務員という身分になります。基本的には各地域に、まあ、それぞれいらっしゃるということでございます。またあの民生委員は児童委員を兼ねておりましてですね、子どもたちの見守りや、子どもあの子育て家庭への支援なども、行っております。
今日はね、さっきも言ってたんですけども、団塊の世代と、まあ、ご年配の皆さんですね、そういうちょっと年がはった方々の、まあ、見守りということなんかも民生の皆さんはやってはったりするんですよね。
そうですね、
はい、で具体的にはどういったことをやってるかちょっと教えていただけます。
例えばあの一人暮らしのお年寄りですとかですね、孤立してしまっているあの子育て家庭を訪問いたしましてですね、安否確認だとか、日常生活の困りごとの相談をに乗っております。またあの子どもたちの登下校時に、見守りや声かけをしたりですね、災害に備えて町の危険箇所やの点検や、避難訓練などの協力もしております。その他にもですね、特殊詐欺や児童虐待、大災害への備えなど地域の課題に取り組みですね、行政機関などと定期的に、打ち合わせなどをするなどですね、いろいろな活動を行っております。
基本ボランティアでやってらっしゃるわけですよね。別になんか違うお仕事も持ってはるわけですか。皆さん
みんな持ってますね。
そのお仕事をしながらこういったこと
も、
相当大変やし、
大変だと思います。
お忙しいんじゃないですか。
本当に、皆さん65歳まで働かれますので、非常にまだ担い手不足になってきております。
今日はね、まあ、孤立をなんとか防ごうと、今一人暮らし の年配の方が、65歳以上の方がどんどん増えてきてて、確か2020年ぐらいまではもう700万人以上の方になるであろうという、
その通りですね。
で一人暮らしで亡くなっていかはる方がものすごい数が、
多いって聞きますね。
相当な数がね、皆さんが一人、ひょっとしたら寂しく亡くなったの違うかななんてね、そうならんために民生の皆さん頑張ったるということなんですけれども、あと子どもさんの貧困いうのもすごく問題になってますね。これもね非常に大切なことですから、そういうことをなんとか間に入ってつないでいこうということなんですけども、やっぱり人間いつか最後を迎えるわけですから、それをねやっぱりより楽しく人生を送ってもらう方がいいじゃないですか、そのためにいろいろ活動もしてはるということですけども、どういうことがきっかけでそもそもこの民生始められたんですか。
私は民生委員の始めたのは15年前なんですけどね、一人暮らしの高齢者がですね、その当時、増えてくるだろうという予想が、先ほどおっしゃった通り ね、そういうことで何か見守りやですね、その支援のお手伝いがね、できたらいいなということで、それが民生委員を始めたきっかけでありまして、実際本当にそれから比べますとですね、今はですね、一人暮らしの高齢者が増えて、見守り件数も非常に増えております。特に一人暮らし の高齢者の認知症の、やですね、あるいはお金の問題の管理ができないとかですね、そういう相談も増えてきておりましてですね、私たち民生委員は地域包括支援センター、お年寄りの場合はね、そこへつないだり、あるいは社会福祉協議会につないだりいたしておりますので、何かありましたら民生委員に相談していただきたいというのがあります。その他福祉委員が開いているサロンというのがありまして、それから老人会のイベントをいろいろやっておりますので、そういうところにですね、訪問したときにそういうところに居場所を持ってもらうようにですね、お誘いしているというようなこともやっております。
一人暮らしやから、誰とも相談せんまま一人で自由としてるんじゃなく、やっぱそういうところに相談してやっぱ出ていくって最初の第一歩はね、やっぱりその方の自身の思いですから、なかなかね一人暮らしの家に勝手にバーッ入っていけませんからね、最初はやっぱ皆さんがまず第一歩、そうですね、踏み出していただいたら、あとはもう民生の皆さんが間つないでいただいたりもできるということなんですけど、今までずっと孤立防止というようなこともね、非常に大事は思うんですけども、何かずっといろいろ関わってこられて、なんか印象に残ってる経験といいましょう、そんなございますか。
今回のテーマが孤立防止に向けた地域の取り組みということで、本当に孤立防止というのはですね、やはり地域の活性化を、していかんといかんと思います。本当に一つの団体で我々民生委員で、何かをする、孤立支援を防止するということはなかなか難しいことであって、地域のやっぱり社会支援、自治会、あるいは老人会、民生委員、それから子ども会、福祉委員、それから学校ですね、等のね、その社会資源を横のつながりを利用してですね、やはり見守りをしていかんとですね、これは絶対できないということだと思います。例えば私の住んでいる地域、八幡市橋本平野山という地域なんですけどね、今世帯数が800世帯ぐらいの自治会なんですけども、役員がですね、今40代から70代まで15名おります。でその中の中で民生委員がですね、役員を4人兼ねて民生委員をしている、それから地域の防犯推進員も4人がやっているとで、ですからそういうことで地域の中でいろんなことが起こってもですね、班長さんが45名おられますのでね、班長さんがその地域を全て、把握しておられますの、同性をですね、ですからそういう孤立が発生したらすぐその情報がですね、班長さんが役員の方に提供するということですね、こういうことで、自治会としては体育、文化、防災防犯、環境部会と3つの部会をして、いろんなイベントもたくさんやってるんですけど、参加も非常に多いんです。だからそういうことで出てきていただけるということは、やっぱり見守りができるということですのでね、そういうことでやっぱり、班長さんの出席率も班長会年4回やってるんですけど、90% 以上、もう30代の班長さんでも出てこられる、
なるほど。
だから僕こういうことは地域力を高めることになると思いますので、
やっぱりね、 これね、うん、国がどうのこうのっていうのはもちろん大事やけど、うん、そんな細かいとこまで目届きませんもんね、うん、やっぱり今おっしゃったように、ま、地域、ね、地域、
はい、
一人一人が、うん、よく一人暮らしの方、うん、まあ黄色いハンカチやったかな、赤いハンカチやったかな、玄関のところに出してたら、
う
ん、まあ、言葉はあれですけど、うん、元気です、生きてるよっていう、で出てないとあれって、でそういうあの中に入っていけませんからね、そういうことを決めておけば、
はい、
声掛けもできるし、やっぱそういうなんか取り組みっていうのを、そこのまあ自治体でこう頑張ってやっていただけると、安心して、
で、
ええ土地、ええ場所、その家、心地いいななんてね、思っていただけると、
人が集まってくるわけ
ですね。一人じゃないなっていうのは、これはやっぱ大きいですよね。で、女の人よりも男の人の方が僕、心配なんですよ。
女性はね、結構出ていかはるもんね。
女性はもう、今日はもうちょろちょろしいなって言われるぐらいちょろちょろしますけど、
お話好きやし。
男はもうずっと家に入れても大丈夫ですもんね。これがやっぱりね、どんどん悪い方向に行ったりしますから、やっぱりこういうお仕事したって、やりがいというのはやっぱすごい感じられました。
そうですね、先ほども申し上げたように、はい、やっぱり見守りをしている方がですね、うん、やっぱり来てくれてありがとうという言葉を ね、
はい、
かけていただくとね、まあ、安否確認とともに、はい、やっぱり良かったなという感じがいたしますしね、うん、そのことがやっぱり一番大事だと思います。では、まあ、私一人がこの見守りができるわけではありませんので、はいはい、地域の皆さんやとか、あるいは地域のその関係団体の皆さんと協力してですね、見守っていく、うん、はい、ということがこれからも大事なことだと思います、
はい、
今地域の中ではね、やっぱり高齢者世帯でもですね、はい、両方ともご夫婦とも介護が必要な方、いわゆる介護というのね、はいはい、あるいは両方ともは二次障が出てこられてる、ね、ご夫婦がおられて、はい、まあ、人間介護とか、そういうところが増えてきてるということでね、やはりこれからはですね、我々も民生委員の立場もありますけども、うん、はい、やはり今このケアということ、地域のケアということで、はい、やはり終末医療ということですね、はい、やはり看取りという問題がやっぱりこれからもでね、
はい、
やっぱり家族と、本人と家族と地域の医療機関とで話し合う、ちゃんとですね、元気なうちに、そういう結論を出しておく、あるいは終末医療ですね、
はい、
もうこれもやはり家族と本人とで楽しもうってですね、
はい、
やっぱりその意思決定をしていくこと、こういうこともですね、やっぱり民生委員が訪問した時に、お元気なうちに、お話をしていくことも必要だと思います。
いずれ皆亡くなるわけですか、
はい、
そうですね、
その亡くなるということはもう絶対なくなるわけやから、
うん、
今そこに向けて、生まれた瞬間からなくなる方向に向かってますからね、
う
ん、今の間にするべきことやっぱりしておく、
そうですね、
でやっぱり一人じゃないんだっていう安心感、うん、これね、僕いつも思うのはやっぱりね、挨拶がね、基本の木や思います。
そうですね、
マンションなんてね、新しい住人が寄ってくると、ここ一つの集合住宅やから本来安心の場所なんですよ、隣近所みんなそばに住んでて、ところが知らないんですよ、みんなどうしてか、何人住んでるかね、でなんでや言うと、今ようにそのイベントごともない、挨拶しない、だから何のために一緒に住んでんねんって話やから、基本で今おっしゃったように、だからそういう形がね、一つ民生の方がいてて、うん、ちゃんとこうあちこちこうつながり、
う
ん、班長さんがいてる、
そうそうそう、
ね、そういうのできてるとまだ安心ですけど、うん、新しいマンションっていうのは、う
ん、で、
なかなかそれがね、追いついてないような気がします、
うん、
で年重ねるとみんな一軒家辞めて防犯のためにマンションに引っ越してこられたりするんですよ、うん、それすると今まで住んでたところでは仲良くしてたのが、違うとこ来たらまたなんかちょっと疎遠になってしまったり、
そうですね、
だからそれはね、やっぱまず挨拶違うかなと思うんだよね、そっからですよね、
はいはい、
挨拶から始まると思います、
うん、まずそれして、
それともう一つはやっぱり地域の中で、
うん、はい、
向こう三軒両隣、
ね、
これをねやっぱり元に戻さんといかんなという感じ、うん、はい、でこの間僕も公園でね、はい、お聞きした、親と生まれた時に、うん、
はい、
そのおめでとうと始まってです ね、はい、ですね、最後はですね、ありがとうという、そういうね、人生をやっぱりね、送れるような社会にしていかないかんじゃないかと思います。
はい、
今日
は
どうもありがとうございました。
失礼しました。
はい、今日は京都府民生児童委員協議会会長本郷俊明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。